そちらは幹事報告をいたします。令和2年2月の28日、6時半から陸奥ボート協会様より総会のご案内です。6時半から、会議があり、7時から懇親会がなっています。場所は陸奥グランドホテル会議がご制になっております。それからガバナー事務所様よりインターフトクラブ会員表彰の上申の依頼が来ております。その資格は、令和2年3月卒業予定者で在学中インターアクトクラブ会員としてクラブの運営及び奉仕活動に積極的に参加されたクラブの発展のため貢献された会員ということですので、もし、担当が該当する方がおりましたら2月の13日締め切りですので、よろしくお願いいたします。以上です。
今日はインターアクトの翼の19人の人柄ですね、報告書が初めて来まして、今さっきまでやっと目通したんですけれども、これから報告書を全部の冊子作るわけですけれども、まあ、前も言いましたけど、1月1日から1月6日まで行ってきたんですけれども、一つだけ報告書の文章を皆さんに紹介したいと思います。五所柄工業高校の田中風と羽って書いて、何て読むんですかね、今流行りの風なんですかね、わからないですけども、6日間の台湾研修を終えて私はとても充実した一生の思い出に残るものになったと思います。初めての海外に加え、ホームステイやテント上げ、観光などたくさんの経験をさせていただきました。人生で初めて飛行機に乗りました。青森から羽田に行く時の飛行機は怖かったです。台湾に行く時の飛行機では機内食が出ました。美味しかったです。ホームステイではとても緊張しました。ホームステイ先の方と会うまでは言葉が通じるかという不安と、どんな人なのかというドキドキがありました。ホームステイ先の方が田中風羽と書かれた封筒を持ってきた時はなぜか嬉しかったです。会話の言語は全て英語でした。台湾の学生たちはみんな英語がペラペラで、私は片言の英語でしたが、みんな優しく私が分かるように話してくれました。ホームステイ先では家族の方々はとても優しかったです。おはようやおやすみなど日本語で言ってくれました。出してくれたお茶がとても美味しかったです。2日間という少ない期間でしたが、すごく楽しかったし、別れる時はすごく悲しかったです。また会いたいです。動かない兵隊を見に行った時は、まばたきもしないで少し怖く感じました。兵隊の交代式では足首や銃の音が全て揃っていてすごかったです。テント上げでは自分の願いを書いて飛ばすとき、どんな願いにしようかと迷いました。この先ずっと幸せでいられるようにと、私の周りの人たちが笑顔で過ごせますようにとの2つのお願いをしました。まだまだたくさんの思い出がありますが、それは心の中にしまっておきたいと思います。このタラビを企画、運営してくださった方々、添乗員の愛花さん、送り出してくれた家族のみんなで、すべての人に感謝します。一生の思いになりました。ありがとうございました。というのがありました。その他、皆19名のありましたけれども、一つだけ紹介させてもらいました。
皆さん、こんにちは。今回はですね、私は、こちらでは6回目のお話の機会を頂戴してありがとうございます。
まあ前回が昨年の3月23日でしたので、約10ヶ月ぶりということなんですけども。まあ、いつものようにですね、私の話の途中でも皆さんのお仕事、いろいろあるでしょうから、お席を離れていただくことは構いませんので、そのようにお願いいたします。まあ年が明けてもうすぐ一月ということなんですけども、今年はネズミ年ということだったので、まあネズミと仏教何かあるかなと思って少し考えたら、この涅槃図というのが最初に思い浮かびました。今皆さんにお配りしているこの絵の方が、この黒板に貼り出したこの大涅槃図というのをそのまま小さくコピーして、まあちょっと家庭用のコピー機なのでだいぶ粗くて見づらいんですけども、こちらをですね、それぞれお手元に配らせていただいてます。それからもう一枚のプリントはちょっと意味が書いてある紙ですけども、まあ涅槃図というとですね、こう見ていただくとお分かりのように、 真ん中に寝てるのがお釈迦様なんですね。まあ、これは涅槃図というのはですね、お釈迦様のお亡くなりになる時の姿を表した絵なんですね。ですから今回はお釈迦様についてお話を少ししたいと思うんですけども、まあ、普通はお釈迦様のお話をするとなると、まあ、お生まれになってですね、釈迦族の王子としてお生まれになって出家修行をしてお悟りを開いて、それからたくさんのお弟子を持って最後にお亡くなりになる涅槃ということなので、順番からいくとちょっとあれなんですけども、今日はこのお涅槃の様子をお話ししたいと思います。最後のとこですね。で、なぜ今日このいきなり亡くなった涅槃図の話かというと、お釈迦様お亡くなりになったのは2月の15日です。一番近いその、まあ、4月の8日がお誕生日だったり、12月の8日がお悟りを開いたりした日だったりとかですね、いろいろとお釈迦様に、関わる、お寺でお勤めをする日があるんですけども、今日が1月29日ですから、一番近いのが2月15日の、涅槃会という日になるので、今日はちょっとこの涅槃についてお話をしたいと思いました。で、皆さんにお配りしたプリントなど字がいっぱい書いてある方ですね。で、そもそもまずこの涅槃というのが何かというのを一番上にちょっと書かせていただいたんですけども、まあ、苦しみが消滅した状態、まあ、悟りの境地とも言われますね。涅槃は煩悩を滅し尽くした境地であり、仏道修行者の目指すべき到達点である。また涅槃は煩悩の火が滅した状態、あるいは煩悩という焚き火が知恵の火によって焼き尽くされた状態に例えられる。これ実は前回の第5回にも少し真ん中に三途の川の絵があって、悲願と志願で、まあ、涅槃の話少しだけしたんですけども、まあ、ちょっと難しい、これは浄土宗大辞典という我々浄土宗のお師匠さんが読む辞典から抜粋したものなので、ちょっとそれでも一番簡単な部分を抜きで出してきたんですけど、煩悩というのは我々の欲ですよね。まあ、生きるためには必ず欲が必要ですから、我々というのは生きているうちというのは必ず欲があるから、この世で人間のうちにはどうしてもお悟りを開くことはできません。涅槃に入ることはできません。でも人間として命が尽きた時、寿命が尽きたならば、この悟りの境地へ行くこともできるというのがまず涅槃、まあ、ニルバーナとも言われますけども、涅槃というのはですから状態、この苦しみが消滅した状態であるということをまず覚えていただく。それから今度涅槃会、その下に涅槃会と書いてますけども、これはお勤めのことですね、法要のことです。2月15日のお釈迦様入滅日に収する法音の法会とあります。仏教徒にとっては大事な行事、涅槃像や涅槃図を掲げて行うと。で、お釈迦様入滅日というふうに書いたんですけど、その下にちょっと入滅とは何かというと、今度は仏教の目指す滅ですね、括弧涅槃となっていますけども、まあ、いわゆるその、苦しみが消滅した状態になること、まあ、我々はこう入滅というと、仏教の中ではお釈迦様が亡くなったということを入滅と言っております。まあ、ちょっとこの辺難しいんですけど、その今度は様子を表した涅槃図、その下に涅槃図とありますけども、釈尊の生涯の中でも特に注目されるのが釈尊の入滅の場面であるが、その場面を一服に仕立てた作品が涅槃図であると。で、今日私が持ってきたのはこの涅槃図、大涅槃図といって、これは京都のですね、大本山正常慶院という浄土宗の大本山にある涅槃図なんですね。それを今日はちょっと持ってこさせていただきました。で、なぜこの正常慶院のわざわざ選んだかというと、まあ、こちらにいらっしゃる佐々木さんもそうですけど、去年の2月に一緒に常念寺のお檀家さんたちで団体参拝に旅行に行ってきました。常念寺で数十年ぶりのちょっとそういう会を設けてですね、行ってきたんですけども、そこでちょっと買い求めたものだったので、せっかくなので。で、なぜ正常慶院に行くかというと、今うちの本堂にいらっしゃる阿弥陀如来様は、あれは古くは国宝で、その後今は国の重要文化財となってますけども、今から数百年前にうちの和尚さん、数十代前の和尚さんと総代さんが お寺ができた時に京都に仏像を求めていくんです。お寺が田名分の町にお寺ができたから何かいい仏様ないですかねと言って京都を回った。その時にこの正常権威様からいただいてきたのが今のうちの阿弥陀如来様。そしてこの阿弥陀如来様が後に国宝になり、今は国の重要文化財になって、先週うちで文化財保護の消防活動があったということに、話がつながるんですけども、まあ、その正常権威様にあるこの大涅槃図、これでだいたい大きさがですね、正常権威様のはですねどれぐらいだったかな、縦、実物はこれはポスターですけども、実際のこの正常権威様にあるのは縦 3.1m 横 2.8m という大きさですね。まあ実際は 3m ですか、まあこの天井ぐらい。それから京都に行くとですね、京都のにはいろいろなご本山や大きなお寺がたくさんありますけども、京都の三大涅槃図というのがあります。これもあのプリントにちょっと3つ書かせていただいたんですけども、京都市上京区にある本宝寺、これは1599年に書かれたもので、まあ、ちょっと資料はないんですけども、まあ、大きさだけ縦10メートル横6メートルという大きさで、この涅槃図の特徴としては堀井犬が描かれてるんですね。堀井犬というとあの可愛い、あの当時2500年前のインドにはいるはずのない堀井犬が描かれています。犬と言いますのも、この涅槃図というのはですね、その時その描いた作者のその何、て言うんですかね、そのまあユーモアのある人もいらっしゃったり、あとはこの涅槃図を書いてくださいというふうに頼んだ人も必ずいるんです。例えば、一番有名なところでいくと、まあ、三井財閥の初代の三井さんが亡くなった時に、奥様や、息子さんの奥さんたち、女性の方たちで自分たちでお金を出してある絵師に頼んで、それをこう京都の新如堂というお寺に納めていただいたとかですね。そうすると例えばそこには奥さんたちの、いやこう涅槃図って見るとこうこうこうなんだけど、例えばこういう生き物は描き足せるのかしらとかですね、そういうそのパトロンの方の意識が働いたり、あと、作者の人の気持ちがそこに現れたりすると。ちょっと今は大きさの話なのでちょっと次に行きますけども、次は京都市東山区にある、東福寺、これは1408年の作品で縦 11.3m 横 6.5m、 これは大きくて重さ124キロだそうです。毎回和尚さんやその国の文化財の人が来て広げると。で今これはちょっと修復中です。それから一番下にあるのが、これがもう一番大きいですね、泉涌寺と読むんですけども、まあ、これは江戸中期の 作品で縦16メートル横8メートルです。ですから16って言ったら羽根ホテルは何メートルですかね。まあなぜこんなに大きいかというと、これ実は当初飾る予定が奈良の大仏さんのお寺、東大寺さんの方に飾る予定だったんですけど、まあいろいろちょっとあってこの泉涌寺さんに来てしまったんですね。ですから飾り方は普通こういうお軸とか上から、まあこの苔もそうですけども、上から下げてこう余ったらこうなると思うんですけども、それだと下の方涅槃図見えないので、下をまず決めて上にこうこういう風に飾ってるんです。この16メートルのもし京都にこの時期に行くことがあればですね、この辺り行っていただくと本当に立派な涅槃図があって、この2月から3月あたりのはどこも観光のお寺なので、ちゃんと観光客のために時間によってこう涅槃図の説明してくれたりしているところもありますので、ぜひ行っていただければと思いますが、でまずこの涅槃図の特徴としてですね、今度じゃあ皆さんで絵の方を見ていただきますと、まあ、お釈迦様がお亡くなりになった図ですから、必ず真ん中にはお釈迦様が横たわれた姿で描かれています。で頭は北、 顔は西に向いた姿です。必ずこれはお釈迦様が亡くなった姿、図北面祭ですね。図北面祭、我々が今亡くなった人を北枕にする理由はここです。まあ、ではなぜお釈迦様が図北面祭になったかというと、まあ、これは各宗派によって言い方はいろいろあるんですけども、うちの宗派は浄土宗ですから、浄土宗は西方西の彼方に極楽の世界があって阿弥陀如来様いらっしゃいますから、あのお釈迦様もやはり最後亡くなるときはその極楽を持って西を見て亡くなったというふうに伝えられております。この涅槃図、いろいろ涅槃図はもう日本中に何百とこういろいろな作者の方が書かれてあるんですけども、必ず描かれているのがこの真ん中に大きくお釈迦様の、図北面祭の絵と、それから一番上には必ず満月ですね。あの五入滅の時は満月だったというふうに伝わっています。それから右上にちょっと黒で丸をつけさせていただいたんですけども、これは何かというとですね、これは亡くなったお釈迦様のお母様です。マーヤー無人といって、まあ、お寺の娘さんにマヤさんという人が多いんですけども、あのそれはここからお釈迦様のお母様です。お釈迦様のお母様という人はお釈迦様が生まれるというのでこう里帰りする途中でですね、お釈迦様を産み落とされるんですね。自分の生まれ故郷の国に戻る途中、綺麗な枝があったからそれを折ろうとして腕を上げたら、生まれたという逸話があります、はい、ですのでそうするとお釈迦様のお母様はお釈迦様をお産みになってすぐお亡くなりになったんですけども、お釈迦様がお亡くなりになるということで、右上ですね、右上のお月様のちょっと下の右下のところにいらっしゃる方、お釈迦様のお母様は亡くなった後天部の世界に行っておりましたので、そこから来て、そしてこの時お釈迦様に対してこのマーヤ夫人がしたと言われるのは、このちょっと、左側の下にこう私黒丸したのがですね、こう袋というか、あるのが分かると思うんですけども、これがお薬の袋だと言われています。お母様がお釈迦様亡くなっちゃうということでこれを飲みなさいと言って投げたんだけども、ここに引っかかってしまったという説があるんですね。はい、あのまあ本当かどうか分かりませんけども、お医者様ってお薬を患者さんに出すときに投薬っていう投げる薬という語源にもなったとも言われております、はい、ところがこれはお釈迦様は気づかずに、まあ、この後亡くなってしまうんですけども、そうするとですね、まあ、この絵こう集まっているのは誰かと言いますと、このお釈迦様のお弟子様であるとか、鬼とかですね、そういうものも集まってきています。それから神様であるとか、仏様であるとか、いろんな人が集まってきて、で下の方を見るといろんな動物もいますね。でちょっと絵が荒くて分かんないんですけども、上の方にはあの鳥や何かも集まってきてるんです。であと特徴的なのはお釈迦様の お休みになっているこの宝台といって、まあ宝の台なんですけども、床なんですけども、その周りにですね4本木が立っていて、まあ、さっきの薬のある方は緑色に生い茂ってて、お母様が来てる方の右の4本は枯れてるんですね。これがあの今でもこう屍って言ったりする語源にもなってると言われて、8本の木のうち4本が枯れてしまったと。これはもうお釈迦様が亡くなって本当の仏の教えが消えてしまうということで、4本は枯れてしまった。しかし逆に8本のうち4本が残っているというのは仏教の教えはちゃんと伝わるというふうに、どちらの意味もあるんですけども、まあ、8本のうち4本が枯れ4本が生い茂っている。で涅槃図に描かれるものとして、お釈迦様が図北面祭満月の夜、お母様が来てくださっている、まあ、この薬の袋と言われているものがある、周りには生きとし生けるものが皆悲しんでいると、 これがまずネハンズの特徴です。でそこからまたさっきも言ったようにその時々のですね、言いましたけどもさっき犬が当時のインドにはいるはずのない犬が描かれたり、今回のこの持ってきた私の持ってきた絵の一番の特徴は右下一番右下にですねクジラが描かれてるんです当時のインドの人は多分クジラ知らないと思うんですけどもクジラが描かれてます。それから、必ずある動物の一つに一番下左下にですね象なんですね。白いのが象です。大きいのがでこれはですねマーヤ夫人がお釈迦様を、妊娠した時ですね夢の中で象が自分のお腹に入ってくる夢を見た。そしたら、その次妊娠が発覚したというふうに言われています。ですから必ずネハンズにはこの左下に象がいて、それから真ん中のお釈迦様のちょっと下のところにこの丸赤丸をつけさせてもらったんです。これネズミなんですよね。でネズミはいるんですけども、ネハンズに絶対いない動物というのがですね一匹いまして、これがですね猫なんですよ。でさらにちっちゃくまるでネズミなのちょっとグレーぼやけでちょっとあれですけどもネズミで、その下にもう一個赤丸をつけさせてもらってると思うんですけど、これがですね白地にこう黒に黄色があるから三毛猫に見えますよね。ところが仏教ではですね猫はそのネズミを食べてしまうというか殺生する生き物なので物的として描かれてないんです。最初のうちずっと描かれることはなかったんですけども、まあ、ある江戸時代の絵師がネハンズ描いてる時に自分の飼い猫がこう筆を取ってきてくれたっていうのでそれで描き始めたということ逸話も実際あるんですけども、この時のこれはじゃあ猫じゃなく何でしょうという、これ猫じゃないんです。下の丸はこれはですね分かりますかね、これはね蛇行という生き物で、蛇行っていうこの蛇行がですね私もちょっと調べても出てこないんですけども、蛇行猫って言いますよね。昔の人はこの蛇行と猫は分けてたみたいで、蛇行猫が死んでそこに辻にこう帰るとそこの土地はクスニになるんですってという、いやもう何言ってるかあれですけど昔の人はそう信じてる。でやっぱで昔の越中富山の薬にはこの蛇行の死んだ蛇行が入ってたと言われるんですね。猫ではなく蛇行で、蛇行が来てそこでこう蛇行が何かこう何かするとそこの土地が、薬にいい土地になるとかですね、あくまでもこれは猫ではないということなんですね。それからまあすいませんちょっと話が一旦来て、先ほどの白い象ですけども、この少女犬の絵が描かれたのが、ね、描いた人がですね、まあ、ここにちょっと書いてあるんですけど海の北の有権の海宝有権さんという方が描かれたネハンズです。ちょっとそっちには書いてなかったですね、すいません。海宝有権さんが描いたんですけども、ちょうどこの方が絵描いたのが1713年なんですけども、この少女犬にですね徳が1713年というと、まあ、江戸期の終わりの頃ですけども、終わりではないですけど徳川吉宗がですねベトナムから象を呼んだっていうんですね、江戸にですね。そうすると途中で京都にこうその象が立ち寄ったと。でこの少女犬を宿にして境内に象小屋を作って、でそこで見せ物桟敷をしたっていうんですけども、そうすると後に伊藤若冲といういろいろな動物描かれる、彼もこの少年時代にこの少女犬のあたりに住んでたそうです。でこの時に見ているっていうんですね、本にちゃんと自分ちっちゃい頃白い象を見た。 というふうに言われている、その白い像がこの、書かれているということになります。で最後にちょっとあのもう一瞬半になってしまうので、本当はあのお釈迦様お弟子さんも10代弟子とかいろいろなものがあって一人一人に物語があるんですけども、ちょっと今日時間の関係で最後に一つだけ、あのさっきお釈迦様のお母様が投げた薬の袋ですね、これ一番その文が書いてある方の紙の一番下に御薬袋というふうに書かせていただいたんですけども、この逸話からあるんです。このお薬袋ってこう最後書いてあるの分かりますか、 お礼のに薬の袋、これ人の名字で読み方があります。何と読むでしょうかという最後にこの今言ったエピソード、このお母さんが投げるんだけどもお釈迦様はそれに気づかずに亡くなってしまうというのが由来にもなっていると言われる名字です。全く薬も薬も袋も体もその音読み訓読み関係ないですね。もうこれはこれはこれ名字でですね、あのまあいろいろこの読み方言われがあるんですけど、これはですね読み方はこの3文字でミナイさんと言います。ミナイズ、ああもしミナイさんなんですよ。お釈迦様がそれを見なかったからというあれもありますし、あとこれが元はですね山梨県、南駒郡早川町というところが今このに美奈井さんという名字のルーツがあるんですけども、まあ、ここの人はみんな昔から健康でこの薬の袋見たことないから美奈井さんだという説もあれば、いやそれはもっと最近の話で仏教では昔からこの薬を見なかったエピソードで美奈井さんだという逸話もある、まあ、そういうお涅槃のお話なんですけども、実はまあ他にも周りに仏様がいらっしゃったり、もう時間なのでですけども、お釈迦様この後亡くなった後に荼毘に付されてお骨になったのをですね曹速鬼という足の速い鬼がですねお釈迦様の歯を盗んで持ってってしまうんです。ところがその足の速い鬼をに追いついで取り返した神様がいるんです。それが伊達天神ですね。そうです、伊達天ですね。去年あのという逸話もですねあったりとか、まあ、いろいろこの絵1枚からいろいろな教えがこう見られるんですけども、まずは今日はちょっとあの、まあ、日本にはいろいろな、この涅槃図があって、まあ、お釈迦様がお亡くなりになるときはこうして生きとし生けるものみんなが悲しんで、まあ、これも、まあ、仏教のを伝える上で大切な、絵であるということを少し覚えていただければと思って今日どうも今日もご清聴ありがとうございました。
第1696回礼拝を閉じたいと思います。ありがとうございました。